こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は、マリリー・G・アダムスによる自己啓発コーチング分野の実用書で、質問の質を変えることで思考・感情・行動・対人関係を変えていくという前向き質問の方法論を扱います。現代で知られるクエスチョン・シンキングの考え方を土台に、私たちの思考は問いかけから生まれるという前提を明確にし、批判者の質問と学習者の質問という二分法で日常の思考習慣を整理します。増補改訂版として、9番の内容を見直しながら仕事、マネジメント、自己対話、チーム作りに応用しやすい形で再構成されている点も特徴です。物語形式を交えつつ、抽象論に終わらず、現場で使える質問の切り替え方を具体的に示しているため、管理職やリーダー、対人調整に課題を抱える読者に向いた一冊です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、思考を作るのは答えではなく最初の問いかけである。本書の出発点は、私たちの行動や感情は先にある問いによって方向づけられるという認識です。出来事そのものよりもそれを前にして心の中でどんな質問を繰り返すかが判断の質を左右します。例えば、なぜうまくいかないのかと責める問いは視野を狭め、どうすれば前に進めるかという問いは選択肢を増やします。著者はここで問題解決を答え差しではなく問いの設計として捉え直します。この視点の重要性は、同じ状況でも人によって反応が違う理由を説明できる点にあります。質問は単なる言葉ではなく、注意の向け先と行動可能性を決める装置であり、無意識のうちに習慣化されているため、変える価値があるのです。次に、批判者の質問と学習者の質問を見分けることが改善の第一歩。本書では、質問を大きく批判者の質問と学習者の質問に分けます。批判者の質問は誰が悪いのか、なぜこうなるのかと原因や欠点を追求し、感情を硬直させやすいのが特徴です。これに対して学習者の質問は、何が起きているのか、何を学べるのか、次に何ができるのかに焦点を当て、状況を前進の材料として扱います。この分類の強みは、自己反省を道徳論にせず、思考の型として扱っていることです。人は正しいつもりでも批判者の質問に陥りがちですが、その自覚があれば、問題を個人攻撃にせず、学習の文脈へ移し替えられます。つまり本書は、良い質問を増やす以前に、悪い質問が何を生み出しているかを見抜く力を養わせます。さらに、トラブルメーカークエスチョンをやめ、関係を前進させるヘルプクエスチョンへ切り替える。本書が実務的に有用なのは、対人関係における質問の副作用まで具体的に扱う点です。相手を責める質問、断定的に追い込む質問、相手の防衛心を強める質問は、著者の言うトラブルメーカークエスチョンにあたります。これらは一時的に自分の正しさを確認できても、協力や信頼を損ない、問題解決を遠ざけます。一方でヘルプクエスチョンは、相手が何を必要としているか、どうすれば協力できるかを探る方向に問いを置きます。ここでは、質問が相手の能力や意図を引き出す働きを持つため、コミュニケーションは対立から共同作業へ変わります。特に管理職や親子関係、部下との対話では、この切り替えが相手の受け止め方を大きく変えます。本書は質問が情報収集だけでなく関係修復の技術でもあることを示しています。そして、キューストーミングと選択の地図が思考停止を防ぐ実践の枠組みになる。本書は概念説明だけでなく実際に考えを広げるための手法も提示します。その代表がキューストーミングで、問いを連続的に出しながら発想を広げ、固定観念に閉じないようにする技法です。一般的なブレインストーミングが意見や解決策の列挙に偏りやすいのに対し、キューストーミングはまず問いを増やすことで問題の見方そのものを変えます。また選択の地図という考え方は、どのような問いが批判者側により、どの問いが学習者側に向かうのかを整理する助けになります。これにより感情に流されて反応するのではなく、今自分がどの思考パターンにいるかを確認しやすくなります。本書の実践性は、抽象的なポジティブ思考ではなく問いを使って発想判断、会話の流れを構造化しているところにあります。最後に、個人のセルフコーチングから組織変革まで応用できる普遍性がある。本書は個人向けの自己啓発書に見えますが、実際には組織開発やリーダー育成にも接続する内容です。著者がコーチングの現場で培った知見を背景に、リーダーになりたての人、チームをまとめる立場の人、変化に対応したい組織にとって有効な視点を提供します。質問を変えると、部下への指示の出し方だけでなく、会議の質、意思決定の透明性、学習文化そのものが変わるためです。特に本書は、答えを早く出すことより、より良い問いを保ち続けることが成果につながると示します。そのため、短期的なテクニック集というより、継続的な思考習慣の再設計書として読む価値があります。 個人の内省と組織の対話を同じ原理でつなげている点が類書との大きな違いです。結論として、この本は仕事や家庭での対話に行き詰まりを感じている人、部下や同僚との関係を改善したい人、自分の内側の独り言がいつも否定的に傾きやすい人に特に向いています。読むことで得られるのは、前向きな気分の演出ではなく、問いの立て方を変えることで現実の見え方と行動の選択肢を増やす具体的な技術です。自己啓発書としては珍しく、感情論よりも質問の構造に焦点を当てているため、現場で再現しやすいのも強みです。また批判者の質問と学習者の質問という整理軸が明快で、会話や内省をその場で見直す指標になります。似たジャンルの本が前向き思考を進めるのにとどまるのに対し、本書は何をどう問うかまで踏み込んでいるため、実践への落とし込みやすさで際立っています。ご支援いただける場合は、マリリージ・アダムスポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。